新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は4月の5日金曜日です。今日のニュースいきましょう。リップル社、米ドル連動ステーブルコインを年内に発行する計画。バイナンス NFT、ビットコイン NFT のサポート終了へ。コインベース、カナダで初認可の暗号資産取引所に。米ペイパル、米ユーザー向けに PYUSD の海外送金サービス開始。バイナンスローンチプール、サーが取扱い開始。米国政府がコインベースへ 2000BTC 送金か、ダークウェブから欧州のビットコインの可能性。一つ目のニュースは、リップル社が米ドル連動ステーブルコインを年内に発行する計画というニュースです。リップル社が米ドルにペックされたステーブルコインを今年中にローンチする計画を4月4日に発表しました。この発表によれば、同ステーブルコインは米ドル預金、短期米国債、その他の現金同等物によって 100% 裏付けられるということです。また第三者の会計事務所によって監査され、リップル社は月次透明性レポートを発行するといいます。また同ステーブルコインのローンチ後はまず XRP レジャーとイーサリアムブロックチェーンで利用可能になり、徐々に追加のブロックチェーンや分散型金融、DeFi プロトコルやアプリに拡張する予定ということです。リップル社は声明の中で、現在1500億ドル以上の価値があるステーブルコイン市場は2028年までに2兆8000億ドルに急増する見込みだと述べています。リップルは同社発行のステーブルコインのメリットとして、エンタープライズグレードの提供、コンプライアンスの重視、分散型取引所 DEX の流動性への貢献、透明性と信頼性の高さ、マルチチェーン互換性を挙げています。同社事業部門責任者のモニカ・ロング氏は次のようにコメントしています。XRP レジャーとイーサリアムでのステーブルコインの発行は、複数のエコシステムにわたる機関投資家や DeFi のユースケースに新たな機会をもたらす極めて重要なエントリーポイントとして機能する。そして DEX や自動マーケットメーカーを含む XRP レジャーのネイティブ機能は、 XRP をブリッジ資産として利用するために構築されました。信頼できるステーブルコインを XRP レジャーに導入することで、より多くの導入と開発が促進され、活気のあるエコシステムに貢献するということです。米国では規制当局がステーブルコインを保有者が急ぎで従来の法定通貨に戻そうとした場合に、そのステーブルコインの準備金が急速に流出する可能性があると銀行に警告している状況があります。なお、ステーブルコインでトップの時価総額を誇るテザー社の発行のドルペックのステーブルコイン USDT は、先月3月に発行量が1000億ドルを超えたことが報告されています。続いてのニュースは、バイナンスがビットコイン NFT のサポート終了へというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが、同社運営の NFT マーケットプレイスバイナンス NFT におけるビットコイン NFT のサポート終了を4月4日に発表しました。4月18日6時世界協定時以降、ユーザーはバイナンス NFT でのビットコインネットワークを通じた NFT の購入、入金、入札、出品ができなくなるということです。また今回のサポート終了に該当するすべての出品注文は、4月18日6時世界協定時に自動的にキャンセルされるということです。なお、今回の発表でサポート終了について、製品提供を合理化する継続的な取り組みの一環と伝えられていますが、詳細な理由については一切伝えられていません。バイナンス NFT では昨年5月からビットコイン NFT に対応していました。ビットコイン NFT はビットコインの最小単位である1サトシに投資番号をつけ、1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコル、オーディナルズによって実現したトークンです。オーディナルズを利用したトークン規格は NFT だけでなく、代替可能トークンのための規格も存在しています。なお、ビットコイン NFT は別名インスクリプションと呼ばれます。しかし、オーディナルズをビットコイン NFT と呼ぶケースもあります。ちなみに2021年11月に実施されたアップグレード、タップルートを経て、オーディナルズは実現しています。続いてのニュースは、コインベースがカナダで認可というニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベースがカナダ証券管理局 CSA から制限付きディーラーとして登録されたことを4月3日に発表しました。これにより、同取引所はカナダで登録された初の暗号資産取引所になったということです。 コインベースは昨年8月カナダでの事業開始を発表していました。また昨年3月にはカナダで暗号資産関連サービスを展開する予定の企業に対して求められる事前登録制度 PRU にコインベースは署名していました。今回コインベースはこれらの集大成として CSA より制限付きディーラーの登録を得られたとしています。なお PUR にはクリプト .com やクラーケン、ジェミナイが登録済みです。コインベースのカナダ拠点は約200名の現地従業員を雇用しており、同取引所にとって米国外最大の技術拠点になっているといいます。またコインベースは昨年8月にカナダ参入を決めた複数の理由の一つとしてオンタリオ証券委員会が発表した調査結果を挙げていました。その調査によるとカナダ人の 30% 以上が年内2023年内に暗号資産を購入する予定だと回答しており、この結果は暗号資産を積極的に受け入れているカナダでのコインベースの可能性を裏付けるものだとしていました。なおコインベースは昨年フランス、スペイン、シンガポール、イタリア、アイルランド、オランダで暗号資産に関する事業者登録を取得していました。続いてのニュースはペイパルが米ユーザー向けに PYUSD の海外送金サービス開始というニュースです。米決済大手ペイパルが独自の米ドル建てステーブルコインペイパル USD、PYUSD を米ドルに換金して海外送金できるサービスを米国ユーザー向けに開始しました。ペイパルが4月4日に発表しています。同サービスは同社提供の海外送金サービスZoomを介して行われるということです。なお対象となる米国ユーザー、ハワイ州を除くは世界約160カ国以上に送金が可能だといいます。なお手数料は無料ですが、送金通貨が米ドル以外の場合は為替スプレッドが発生するということです。ペイパルによればこのオプションを選択するとZoomは米国ユーザーのペイパルの暗号資産ハブにある PYUSD を暗号資産販売手数料なしで米ドルに変換し、受取人は送信者が選択した法定通貨で資金を受け取れるということです。ちなみにハワイ州で同サービスが利用できないのは州法により暗号資産保有が禁止されているためとペイパルは説明しています。 PYUSD は米ドルの価格に1対1でペックされたステーブルコインです。昨年8月7日にペイパルがローンチを発表しました。なおペイパルのような大手金融会社が独自のステーブルコインを発行するのは初の事例です。ペイパルによると PYUSD の価値は米ドル預金、短期米国債同様の現金相当物に 100% 裏付けられているといいます。発行元についてはパクソストラストカンパニーが担当しています。現在 PYUSD はクリプト .com やビットスタンプ、コインベース、クラーケンなどの暗号資産取引所で扱われており、メタマスクやレジャー、ファントムといった Web3 ウォレットでもサポートされています。また昨年9月からペイパル傘下のモバイル決済アプリ Venmo でも利用が開始されています。これによりユーザーは PYUSD をペイパルや Venmo など互換性のある外部ウォレットへ高速かつ手数料無料で送金できるようになっています。続いてのニュースはバイナンスローンチプールが SAR が取り扱い開始というニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが同社提供のバイナンスローンチプールにおける暗号資産 SAR の取り扱い開始を4月4日に発表しました。 SAR はスマートコントラクトをデプロイするのと同じくらい簡単にブロックチェーンを自動的に立ち上げ可能なプロトコルです。 SAR の独自トークン SAR は同プロトコルのネットワークガバナンスとして機能するほか、ネットワーク手数料やステーキングに活用できるということです。バイナンスローンチプールではユーザーが BNB もしくは FDUSD を個別のプールにステーキングすることで SAR を獲得できる仕組みになっています。 SAR は4月5日0時世界協定時から4日間にわたってバイナンスローンチプールで取り扱われるということです。なお今回の SAR によるバイナンスローンチプールでは同トークン総供給料のうち 4.5% が報酬対象となるようです。同サービスでの BNB ステーキングの場合は報酬総額の 80% が報酬対象です。また FDUSD の場合は報酬総額の 20% が報酬対象になるといいます。なおユーザーに分配される報酬はユーザーがステーキングしたトークン数によって異なるようです。またバイナンスでは流動性条件が満たされ次第取引所において4月9日14時世界協定時より SAR の取り扱いを開始するとのことです。取引ペアについては SAR が BTC、SAR が USDT、SAR が BNB、SAR が FDUSD、SAR がトルコリラとなっています。続いてのニュースは米国政府がコインベースへ 2000BTC を送金かというニュースです。米国政府が所有するものとみられる暗号資産ウォレットから米大手暗号資産取引所コインベースへ 2000BTC 約200億円相当が4月2日に送金されました。このことはオンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォームアーカムにて確認できます。データによればこのウォレットはまずはじめに 0.001BTC 約1万円をコインベース提供の機関投資家向けサービスコインベースプライムに送金、その後同ウォレットは再びコインベースプライムへ 2000BTC を送金 送金しています。現在 2000BTC の送金について米国政府から公式発表はありませんが、この送金を行ったのは米司法省 DOJ と見られます。米司法省による今年1月8日付の通知書では、ダークウェブマーケットシルクロード利用者の麻薬ディーラー2名から押収した 2934BTC を売却する意向が表明されていました。また同通知書にて米国政府は、同麻薬ディーラーの一人であるライアン・ファレス氏が所有していた約 59BTC と、2021年にファレス氏とショーン・ブリッジス氏から押収した約 2875BTC を米国司法長官が指示する方法で処分する予定だと伝えられていました。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しい経済がメディアパートナーとなっているイベントを2つ紹介させていただきます。まず一つ目、国内 Web3AI カンファレンス Teams Web3AI サミット2024が4月13日、4月14日に開催します。このカンファレンスは昨年 Web3 をテーマに開催された TeamsWeb3 サミット2023をアップグレードしたイベントです。今回は Web3 と AI の両方をメインテーマとして取り上げるということです。当日の会場は昨年と同様に東京の虎ノ門ヒルズフォーラムとなります。13、14日両日ともに9時から17時半頃まで開催予定です。このカンファレンスには国内外から135人のスピーカー、60社の出展企業、100社の VC、100社のコミュニティ、77社のメディア、450人の業界のキーオピニオンリーダーが参加し、日本及び海外の Web3 業界のプロフェッショナルが5000人以上出席する予定ということです。その他にも、一般社団法人日本暗号資産交換業協会 JVCEA、 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA、 日本ブロックチェーン協会 JBA は講演団体として参加し、東京都港区が公式協力するといいます。また最終日には同会場でクロージングパーティー、レッドカーペットガラが19時半から開催されます。 TeamsWeb3AI サミット2024の参加にはチケット購入が必要となっています。1日のみ参加可能なエクスプレスチケットが12,000円、両日参加可能なジェネラルパスが15,000円、そして2名で両日参加可能となるビジネスパスが26,000円となっています。また両日およびレッドカーペット柄に参加可能なレッドカーペットパスは30,000円、そして同条件に VIP ルームや VIP カンファレンスの参加等ができる VIP パスが80,000円となっています。なお、これらのチケットは2024年4月9日までは今お伝えした金額特別価格で提供されています。また学生については学割が用意されているということです。チェックアウト時に学生割引コードを入力することで学生専用価格がチケットに適用されるということです。ただし、イベント当日に学生証の提示が必要になります。こちら新しい経済のサイトに記事として、こちらのイベントの紹介記事が公開されておりますので、ぜひ新しい経済のサイトからイベント概要をご覧ください。そしてもう一つのイベントのお知らせです。今お伝えしたチームズサイドイベントとして、パシフィックメタがマグロ解体ショーとして、パシフィックメタプレゼンツ東京ツナパーティーサポーティッドバイファインドサトシラボを4月12日19時から22時に開催いたします。このイベントの開催場所は東京都港区の浜松町プレックス内にオープンするパシフィックメタの新オフィス、パシフィックハブとなります。なお、イベント当日はパシフィックハブのグランドオープンも兼ねているということです。このイベントでは、ファインドサトシラボグループ、メタミー、N スイート、スナップイットといった各協賛企業からの最新発表があるほか、マグロの解体ショーが行われる予定です。また立食イベントとしてネットワーキングの時間も設けられています。なお、このイベントは先ほどお伝えした通り TeamsWeb3AI サミットのサイドイベントのため、世界中からのイベント参加が見込まれているということです。このイベントへの参加は無料です。ただし参加ができるのは申し込みの上承認された招待客のみです。定員は100名となっています。こちらサイトに上がっている記事に参加申し込みフォームのリンクも貼っておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやイベント紹介記事についてはサイトの方にすべて上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。